検索ワードは、同僚、スペース、マジックミラー号、です。大人の学校第237回、だるま、赤なめの、しっくりこない名前、の回です。このポッドキャストは、30代男性、サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで、様々な話題を語り合う、新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら、pepex29@gmail.com か、Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな、聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いどうせ。加藤大蔵でした。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生や中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るネットラジオです。今回お送りするのは、最近見るビデオがやっぱり春なので、新入社員がベテランの男性社員にホテルに連れ込まれてるっていうビデオを探しては検索しては見て、ビンビンジャズの赤なめと。
僕は割と、まあかなり今更なんだけど、あの同僚同士が、MM 号に乗って、
MM 号か、
マジックミラー号。
あー、はい、
マジックミラー号もないんだよ。
ないらしいよね。もう犯罪になっちゃう。
あれに乗って、まあ演技なんだけど、
はい、
なんか、ここまでやったらいくらっていうので、
おで、いくらもらえるよって、
どうするって、いうのを動画を割と最近、見ている。ご無沙汰しています。だるまです。
俺もそれ見たいよ。
あのシリーズ結構動画が、
あ、そうな
の。あのね、
でだからあれでしょ、なんかシチュエーションとしては、俺が、あ、だから同僚だからほとんど同じ年ぐらいの同僚で、ま、なんだその AV の企画の人から、すいません、ちょっといいですかっていう、乗ってもらっていいですか、
さらに1万円足しちゃいますみたいな、なんか
その謝礼もらいたかったら、じゃあお互いにキスしてもらっていいですかみたいな。
なんかね、緊張するね。そうや、じゃあ失礼します。
途中からさ、男の社員の方がノリノリになってきちゃうパターンになるんじゃない。
なんか、いや、あの、我々出てくので、あの、終わったら言ってください。どうしようかな。
それ大体いくらぐらいもらうっていう設定なの。
まあ、金額まではあれだけど、数万円で。
さあ、男は別にもらえなくてもやりたいもん。いやー、ちょっと無理ですよって言いながら、もう、我慢汁出まくってる。
その上司と、さっき言ってたような新入社員のパターンもあるし、はいはい、いろんなパターンがあるんだけど、まあ、
まあ、春はね、
もちろん演技なのは分かってるんだけど、その演技力も、うん、あの、まあ、楽しみの一つ。
そうですね。いかに素人っぽくなってるかっていうのあとに、そうだね、なんかさ、カップルというシチュエーションの AV より、嫌がるシチュエーションをしないといけないじゃん、演技、嫌がる、
ああ、
いや、さすがにダメですよ、みたいな、
さすがにそれちょっとね、みたいな、必ずセリフで入る、確かに。
だけど、5万円だってよ、どうする。いや、俺はや、まあ、しょうがない、やっでも、何やつか、5万円どうする、欲しいの
ねえ、だから、そういう演技を楽しむ。
いいよね。だからやっぱりさ、 俺ら家庭があってそういう一人でやる時間もそんなにないじゃん、限られるじゃん。だけどやっぱりゆっくり見たいよね、うん、その前後のシチュエーションを見るからこそやっと脱がせた時のその感じとかね。だってさ、想像してみてほしいんだけど、同じ会社の働いてる人のがさ、毎日のようにトイレ行ったりするじゃん。でその度に、あ今何々さんがトイレ行ったけど、あのおしっこ出るところ昨日俺見たんだなって思いながら仕事するわけでしょ。
まあいろんなところで思い出す
わ。いいよ、その度に我慢汁出る。
エレベーターで二人きりとかになったらちょ
っとやばいの。勘違いしないでください。
多分さ、すごいリアルに考えると、あ、先日はどうもって言うよね、絶
対。言うかね。
言うんじゃない、言いそう、笑いながらさ。
どうだった、
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 言わないし。
いやちょっと困っちゃったよねこの間って。
いや多分誰も言ってないよね。
ああまあそうだね、そうだね。
いや言えないよね。
あそれいいね。そうするとなんか秘密を共有してるみたいなシチュエーションになるから。うわー、でも一回そんな風になっちゃったらもう好きになってるのか知らないけど、もまたやりたくなっちゃう絶対。
まあそうなるだろ
う。でも女は分かんない。
ああ割とね、
もうドライの、
ドライだ。
その上おひれはひれついて他の女性社員に、
あ
実はバレてるって可能性あるから。
ああ人によってはね、ノリさんみたいな人。
これはピー入れますけど、誰さんか言うかな。そう、いやそんな話をもうしたいんですけど、
はい、なんか話したいことがあるんですって。
いろいろあるんですよ、はい、あの上から行くんですけど、名称ってあるじゃん。
名称、
物の名前。
あ
でその物の名前って言われた時に、ああ そのことだなってすぐ頭に思い浮かぶのもあるし、なんか言われてもあれその名前知ってるはずだけど、でもなんかちょっとよく考えたらこのものにその名前って合わないんじゃないっていうのがいろいろあるよなと思って、まあ、1個にはね、僕たちが住んでるところの近くに、東武アーバンパークラインっていう、
ああ最近名前変わったやつ、
あの電車の車線っていうんですか、あれなんていうの、線、東武線の
線路、野田線な
の、そう東武野田線です。その東武野田線が東武アーバンパークラインに変わった理由は、まあ、その野田線沿線をニューターンとしてもっと人を呼び込みたいからとかっていう目論みも多分住んでる人も分かるし、まあみんなそれは理解できますけど、
野田ナンバーダサいみたいな、
そうそう、これダサいのかな、
ダサいでしょ、
そうなの、
ダサいでしょ、みんなだってもともと習志野だったのが、
はい、
もともとさ、
はい、奈良市のナンバーだったのが、
だったのが野田ナンバーに変わったんですか、はい、みんなすごい嫌がった。
あ、そうなん
ですか。卵でございます。
そういう記憶はない。
いや、私は
野田じゃない。
私の親が乗ったのは
福島ナンバー、奈
良市のナンバーのままだった。
あ、そう。
むしろ僕が住んでた町には野田市とかじゃないんで、
うん、
あ、その市のナンバーっていうのはないんじゃないか。今でも奈良市のナンバーかな、多分。まあそのダサいからっていうのは、まあ今言ってる意味はなんとなくわかるけど、
だからおそらくその野田線もさ、ダサい。
でもじゃあ今アーバンパークラインって付けられた元野田に住んでる人たち、沿線に住んでる人たちが、アーバンパークライン嬉しいって思ってるかっていうと、
あ、確かに
違うでしょ。
まあしっくりこない、
しっくりこないし、むしろダサくない、都会ぶってる。
アーバンってなんだよ。
そうそうそう、
あの日本のさマンション、あ日本のマンションの名前が大げさだって結構外国人から見ると面白いらしいんだけど、
はいはい、
キャッスルがあったりさ、
あそうだ、
あのパレスがあったり
さ、はいはいはい、
なんかね、
確かにね、それはあると思う。だからもう刷り込みで日本人はそういうパレスとかキャッスルとかついてても普通だと思うかもしれない。いや、そしてその元野田線アーバンパークラインがしっくり来ないというか、まずダサいと思うのは、もともと田舎なのに、田舎だからこそアーバンって都会っていう、
欲しかったんでしょ、
都会に憧れてるようにしか聞こえないで、うん、だからちょっと住んでる人は嫌だろうなって思ったり、あと野田ってさ、あのあれだろ、野田市駅っていうのがあって、昔から醤油の、
あ醤油だよ野田といえば、
キッコーマンのある伝統のある町ですよ。その伝統のある町がそういうダサい名前に変わっちゃうっていうのもあるなと思って、まあそういうのでしっくり来ないですよね。そのマンションの話もそうだし、結構そういうのがある、
あの中にはあるな、うん、他には、
例えば他にするとポカリスエット、あすいません、あ、ポカリスエットとアクエリアスってどっちがしっくりきますか？
どっちがしっくりっていうか、
どっちもしっくりきてる。
ポカリスエットの方がなんかスーパーだと10円20円高くて、
ア
クエリアスは割と軽く見られてる。
あ、いや名前もさ、ポカリスエットの方がさ風邪ひいた時に良さそうな感じでさ、でも多分成分というか意味合い的には同じ種類のドリンク、
ポカリのがちょっと格上なんじゃない。
やっぱりそうなのかな、
なんかそんな気がする。
まあそれなんか自分で言っておいてなんですけど、アクエリアスがしっくり来ないとかっていう問題じゃなくて、どっちが上かみたいな話になっちゃったから、じゃあこれはどうですか、スカイツリー。
あー、最初聞いた時はやっぱ東京タワーの影響が、
うん、
あって、なんかなんかしっくり来なかったけど、
今
うちに割と今は、その茜はそんなことない、
まだしっくり来てないっていうか、やっぱり東京タワーの方がさ、東京タワーそのものが想像つくっていうか、
うん、
より深く東京タワーを想像させるじゃん、
うん、
スカイツリーって言われても、東京スカイツリーっていうのが本名かな、
じゃない、東京スカイツリーじゃない、
スカイツリーだけ言われても、
あ
れをすぐ思い浮かばないっていうか、違うのになんかあったんじゃないかなって思っちゃうことがまだあると俺は思う。
あ、俺しっくりきない子なんで、今一個思い出した。ああ、ダイバーシティ東京みたいな。
ああ。
あれしっくりこないね。
来ない。
何ダイバーシティ、
わからない。あれお台場だからダイバーシティ。
なんかかけてんだろうけど、意味違う。
もともとダイバーシティって、なんかよくダイバーシティ計画とかある。あれどういう意味？
もうごめん、よくわかんない。
なんかいや、でも、わかるわかる。ダイバーシティは。
なんていうんだっけ、ダブルミーニング、
はいはい、
そういうのを無理やり合わせた感じがすごくして、
確かにな
んか気持ち悪い。
ダイバーシティなんかだってさ、いや俺も意味わかんないから言うけど、ダイブするみたいな意味、ダイバー
違う
違う、
ちょっとじゃあ今ググろうよ、
うん、
なんかそういう意味じゃない、
なんかあれだよ、ダイバーシティとお台場のあのダイバーシティ以外でもダイバーシティってよく最近聞くよ。
いやいやいや、だからそっちの意味とそのダイバーをかけた意味は何なんだ。なんかさ、その2つの意味を持ってるみたいな
言葉もさ、
割とただのダジャレだったりする場合あるとか思い、本当に思いつきで決め
て、もう調べちゃったんですけど、ダイバーシティの意味は多様な人材を積極的に活用しようという考え方のもと、元は社会的マイノリティの就業機会拡大を意図して使われることが多かったが、現在は生物や人種に違いに限らず、年齢、性格、学歴、価値観などの多様性を受け入れ、広く人材を活用するということで生産性を高めようとするマネジメントについて言う。
なんでそれをさ、あそこにそういう名前つける
ね。
ダイバーだからさ、ダイバーシティでいいんじゃないかなって、なんかさ、
安直すぎるっていうか、
うん、そうそう、だから、そこになんか、結構さ、だからその言葉もさ、いろんなところで聞くじゃん。なんか、それに合わせてさ、つけたみたいな、なんか無理やり感が、俺はまあしっくり、
うん、それはしっくりこない。
ていうか、なんか、
あと恥ずかしさが、昔、今は俺しっくりしてるけど、昔ララポーテって、
ああ、ひらがな
で。ひらがなでララポーテ。あれしっくりきてなかった。
わかる。あの、俺、大阪だったから、なんかで見たときに、
はい、
なんかサンリオピューロランド的な、
そうなのかなと思った。で、いざララポートっていうところに行ってみたらさ、
全然違う。
ただの、ダイエノケープ
と、そんなようなか、
したら、そう、ララポートはしっくり来なかったね、昔は。
あの、なんかひらがななとこがね、ひらがなのところが余計飛んだする。なんだよ、ララポート。
その頃、サンリオピューロランドもすごく流行ってたし、あとさ、悠々白書とかのアニメを作ってる会社がスタジオピエロとか、そういう名前がエンディングに出てたりとか、スタジオピエロのピエロはもちろんひらがな。なんかあの頃だったから余計、ガラポートってなんだろうってワクワクする割には何も。
あ、なんかさ、トラバーユとかひらがな、ああいう流行りあった
よ。あったね。トラバーユと
か90年代前半ってか、80年代後半から90年代前半くらい、なんかああいうさ、
お願いします、
ああいうネーミングあって、
外来語をひらがなで書くことの面白さみたいな。あれだからさ、その頃にすごい活躍してた広告代理店の人とか、そういうコピーライターの人とか、もう外来語をひらがなでやる、もう来ててしょうがないみたいな。
まだコピーライターがブイブイ言わしてたぐらい。
ああ、そう。
今はいないけど。
聞かないの、コピーライター。
コピーライターって今、あんまりね。
名前が変わったの。
なんかで兼任してる場合が多いんじゃない？
そうだよね。コピーライトだけで、
あんま聞かない。
すごい特殊技能だ。
あのひらがなで外来語っていうとちょっと今思い出したんだけど最近はないよ。
なんだろう、なんかあるか。
ない。むしろちょっと昔に2000年前半か90年代後半か日本語の言葉をローマ字大文字で表現するのがかっこいい時代があったんじゃないのってちょっと。
それはおそらく予想だけど、火山号でさ、津波的な。
ああ、そうね、うん。俺はぶっかけから来てるんだろう。
ああ、ぶっかけ。
ぶっかけ。
ぶっかけ別にかっこよくない。
かっこよくない。あ、はい。はい。
ああ、その時代ね。
なんか映画とかでもさ、あるかないかわかんないけど、一気とかないか。
うん、わかる。
百姓一気をしてる人の一気
みたいな、
あとヤクザみたいな。
なんか北の
映画的な。そうそうそうそうそう。花火。
ああ、そういう時代もあった。で、全部大文字でさ、日本人ってさ、バンド名とかも結構全部大文字だったりするじゃん。
ああ、そう
だ。あれって外人から見ると結構違和感あるんです
よ。あ、そうなの？
大声で叫んでるイメージ。
へえ、じゃあ、花火。
そうそう。だから、iTunes で見るとすごいわかるんだけど、iTunes で、アーティスト順みたいな投稿すると、外国の海外のバンドは、まあ、最初大文字で小文字続くって感じだけど、日本のバンドとかは全部大文字してて、外人から見るとあれ結構ダサい。
確かにそんな気もするけど、
だから、まあ、なんか区分けのために全部大文字にする場合はあるけど、基本的には大文字にしてあとは小文字、全部小文字もダサいらしい。
ああ、なんだろう。
まあ、
ひらがなで全部書いてるみたいなもん。
なんかね、まあ、その、これはに日本人だから分かんないけど、なんか、
まあ、そういう感覚っていうのは本当にね、当事者たちじゃないと、今また見つけては、ピンとこないやつ、ピンとこないしっくりこない。マイスターとか、コンシェルジュ。
ああ、急に言われだして。10年、ここ10年ぐらい。
まだピンとこない。
確かに。
コンシェルジュに会ったことないじゃん。
最近のマンションはコンシェルジュがいるから。
って書いてあるけど、いるの？
だから、クリーニング全部出してくれたり。
あ、そう
なの？マンションのだから、受付に行って、これお願いしますって言うと、クリーニング出してくれるらしい。
へぇそれはお手伝いさん的な
ものとか、タクシー呼んでくれたりとか。
基本コンシェルジュっていうのはホテルにいるようなその結婚系じゃない補佐的な、
そうそうそう、そういうことでしょ。
執事的なものじゃない。
そうそうそう。
執事が、執事はまだなんかピンとくるんだけど、
お願いします。
でもそうか、執事がさ、
なんか執事っていうとさ急に秋葉っぽくなる。
なるなるし、執事はやっぱり一人に対して一人しかいちゃいけないようなイメージ。何百人と住んでるマンションを一手に になってる人は執事じゃないけど、それで言ったらコンシェルジュの方がしっくりくるっていうのは。
差別化するんだったら G にする。
G
G やの
G。 ああ、G やの G ね。
ひらがなでなんとか G とかだったらさ、よくない？
はいはいはい。
あ、G、G だ。なんかちびまる子ちゃん的になるけど。
G や。あ、花輪くんの G や。
ちびまる子ちゃんもよくよく考えてみればひらがなだ。
あ、そうだ、ね。
ちびまる子。
そうだよね。
あれがカタカナだったら多分合わない。ちょうどあの世代でひらがながいっぱい出てきた。
そうだ、
89年ぐらいか
な。なんとかもんも流行ったし。
もも？
なんとかもん。
ああ
。21エモン。ああ、ドラえもん。いや全部、
いや
ー、全部あの人だ。
あの人って誰？
藤子 F 不二雄。え、でもなんとかもんって言う、結構言ったよ。
最近だとクマモン。
ああ、そう
な。あ、
ポケモン。
ポケモンカタカナ。あ、モン、モンに限った話。
そう、いや、モンの系譜っていうのは、あ、ドラえもんより昔はゴエモンとか、
ゴエモンとかイエモン的な、
ドザエモン。仮面ライダーエグゼイドってまだ俺ピンときてない。
俺それえ、あのゲームのやつってエグゼイド、
今やってるやつがエグゼイド。
エグゼイド
見てる、そう、見てない。だ、見てる人はピンときてんのかなって。
なんか僕がかけてるメガネみたいなメガネをしてる。
あ、そうそうそうそう。
ちょっとなんだろう、お笑い芸人のさ、
宮川大輔みたいな。
そうそうそうそう、みたいな
仮面ライダー。
仮面ライダーで割とでもああいう異形の仮面ライダーは響きとか好きだから。
いや、俺も好きだよ。
響きかっこよかった。
響きかっこよかった。
でもあれが一番その玩具売れなかったんだよ、確かに。
あ、
まあ、売れないだ
ろ。いや、主人公がおじさんだし。でも響きが乗った車。
ああ、乗ってんね。
乗ってますからね。
なんだっけ、エレメントだ。
響き全部見たもん。
でも当時もう社会人だったけど見てたな。
でも仮面ライダー響きの響きはしっくりきてるし、例えば見てなかった平成ライダーってあるじゃん。例えば俺は王子とか、
王子は息子が見てた。
実は王子って言った
。宇宙の、
あれ王子
宇宙来たわけよ。福士蒼太君。
はいはいはい。でもさ、全然意味わかんないけど、仮面ライダーの世界だったらフォーゼって名前ついても、まあしっくりくるんだ。電王も、電王はまあ意味わかるんだよね。あとは、
漢字二文字パターンは割と最近多かったから。
ああ、そう。ブレードは剣。竜気。竜気も意味わかる。竜を狩るから。意味わかんない。もう、久々エグゼイドだけだけど、なんか意味があるんかな、エグゼイドっていうのは。
なんだっけ、平成ライダーの最初のさ、フーガだっけ。
あ
の辺は割と今までの踏襲してたんだけど。
いらっしゃいませ
ー。だって、フーガも、カブトムシっぽいけど、クワガタっぽいなんか響きだから、まあいいかな。
おかしくなったら、アイスあたりから。
ファイズは5、5だから、ファイズ。
だけ
ど、5、5、5って書いてる、ファイズ。
この辺からなんかおかしくなって、ディケイドでも完全に形状が崩壊したんだ。
形状も崩壊したし、ディケイドの意味が、ディケイドって英語じゃん。調べないとわかんないんだ
よ。どういう意味？
あれどういう意味だったんだろう。やっぱなんか意味があるような言葉だからすごく気になっちゃう。ディケイドっていうのはあれだよね、いろんな仮面ライダーが登場したやつ。
まあでもあれだよ、この辺の話は某ラジオの某
何ですか、某
ラジオの某 はっきり言う、あの方が、に聞けば全てわかるんですよ。その、自殺者の詳しい方がいるじゃないですか。
ああ、藤本さん。
ああ、某藤本
さん。某藤本さんに聞けばね。ディケイドは10世紀10番目っていう、意味あった
？わかんない。
なんだ？だから、平成ライダー10年目。それ意味わかりましたね。
なるほどね。
じゃあエグゼイドは、もうこういうの意味調べちゃうとさ、もう
造語っぽいね。
X のエイド。X は何でも入る X ってことでしょ。
そこだね。
エイドっていうのはなんだっけ？
それどこ？
バンドエイド的な。
バンドエイド。
エイド。
エイドは
9。今の氷の十論じゃねえ。
九五。あ、バンドエイドの九五。
これ13。
E X
エイ。エクスペリメント。
あ、エクスペリメントではないよ。E X はすごいって。
EX だけですごい、ものすごい。見てないからさ、
わかんない。
こんな、救急的なキャラクターなのか、よくわかんない。でも響きでさ、シャリバンとかシャイダーとかさ、ギャバンとかさ、もう響きがかっこいいだけじゃん。でもしっくりくるじゃん。そういうのを思いつける人ってすごいなって最近思う。
ガンダムで言うとさ、
あ、そうそう、
ドムってさ、本当ドムじゃん、
はい、あ、ドムってしてると思います。
ギャンもギャンだ。
あ、ギャンもギャン。ガンダムなんて特にそうだよね。
そうだね。
ガンダムは最近はさ、特に中二病の人が名前つけてんじゃねえかみたいな感じだけど、
長いね。
ガルバトスレックス、ルクスレックスとか、スレックス、
グシ、グシオンリベイク、ブルーシティ、
あ、長くて。だから俺、それは全然認められます。うわ、長きで長いほどかっこいいなって思っちゃう。
あれあれでいいと思う。
ガンダム、あとでもキマリスとかさ、意味あんのかもわかんないけど、意味なくても別にもう、あー、キマリスっぽいなと思うよね。
キマリスっぽい
ね。あと、
あ、それで言うとね、ダブルオーがすごいあって。
へぇ、ダブルオー
しか知らない。主役っていうか、うん、主人公が4機のガンダムがいるんだよ。はい、それぞれすごい、
それっぽい名前、
それっぽい。
例えば、
ガンダムキュリオスが可変ガンダムだから、ちょっとゼータっぽい。
はいはいはい、あ、ゼータっぽい顔を思い浮かぶキュリオスって言われたら。
あと、違ったあれだけど、俺も今、久々に思い出したからあれだけど、ガンダムワーチェ。
ワーチェ
が、火力重視のダブルゼータみたいなやつだった。
はいはいはい。
あれ合ってる
か、わかるわ。でも、ガンダムウィングで言えば、カトルが乗って、コロワが乗ってたやつ。
俺ウィング見てない
の。あ、見てないの。
ウィングは、ちょっと、嫌なんです。なんとなんと。
一番多感な時期に、僕たちが中学生の頃にやってたやつ。
あれってエヴァとかやってた時期で、
そうそうそうそう、だエヴァンゲリオン、エヴァてか、あれは意味あるからね。あの頃は意味知らずにエヴァンゲリオンっぽい名前だなって。
俺わかんない、エヴァンゲリオンって誰か。
エヴァンジェリストっていうのは伝道師とかそういう意味だな。
あ、そう。まあ、
そういう
聖書を元に創生してんだ
よね。あれ4番あれって
、これ適当なこと言っちゃうとあれです。その聖書のとか神の言葉を伝える人のことのことを言うんじゃなかったかなと思うんだけど、思い出した。
手羽先はしっくりくるでしょ。手羽元って知ってる？
手羽元ってなんだろう。
手羽の根元だ。根元どういう形か知ってる？
おそらく家で出てきたりしてるんだろうけど、なんか具体的にこれっていうのはなんかわかんない。
手羽元ってよくある洗濯機フライドチキンみたいな、あの骨が真ん中についてて上が盛り上がってるような形状のはず。
そうこれよくねうちで出てきます。
うちも出るんですけど、これね出るけど手羽元と思いながら食べてなかった。
あ、
ケンタッキーフライドチキンとかと同じ形状だなと思いながら食べて
た。あ、これ手羽元っていうの？
そう、だからカメさんから手羽元のあれだけど今日はって言われた時に、手羽元のやつってなどういうやつだっけなと思って、それこそこれちゃんと理解できるまではしっくり来ないものだな。
そうだ、確かに。あとしっくり来ないの一個思い出した。埼玉市。それ埼玉ひらがなかった。
そうだね。
どっからどこまでの範囲か全然わかんない。
全然わからない。あれって統合されて埼玉市になった
。でなんかさ、うちのカーナビ古くてさ、住所入れて時々さ反応しないのよ。出てこない。でよく見たら、あ、埼玉市だからだとか、あと湘南町もさ柏に吸収されて出てこないパターン。
でもさ、湘南町は柏に吸収されて柏市の一部になってるからいいんだけど、埼玉市ってもともとなかった
から、
でしょ、で合わせて名前つけてもらったんでしょ。それが余計しっくりこない原因なんじゃないかな。鳩ヶ谷市っていう市が川口市に合併され吸収されたんですよ。だから川口市に変わったって言われても、まあ川口の隣だったからね。
川口市は今何？
川口市は残ってる。だから川口はもともと残ってるし川口市のままなんだけど、鳩ヶ谷市は湘南町と一緒で統合されちゃって川口市鳩ヶ谷になったんです。
そういうことか。
だからそれはねまだしっくりくるんだけど、埼玉市は
どこかわかんない。あれ、三郷は三郷市。
三郷市。
越谷は越谷市。
多分越谷市。
でもその辺りになんか埼玉市みたいなもやもやしたのあるよね。
もうちょっと上の方じゃない？
上の方か。え、上に行きすぎると大宮とかだ
ね。大宮と、気づいちゃった。
なんで？
大宮は有名じゃん。で、越谷とか、俺は大宮と越谷とかの間だと思うんだけど、三郷越谷が南の方にあって、
あ、浅香とかあっちの方
なのかな、多分。
なんか、浅香台とかある。
あー、団地があるところです
。あ、そうそうそう、あっちの方かな。
だと思う。
川越はもう、あれ？
川越は、
位置関係がわかんない。
今日俺、埼玉市に行ったはずなんだよね、昼間。あそこ埼玉市だと思う。
埼玉の
浦和、違う、武蔵浦
和。武蔵浦和ある
。駅で降りた。
あ、
浦和市ね。浦和市はどうなったんだ
よ。浦和市はあんじゃない。
あの辺りなんか埼玉市
やん。あ、でも、そうなんだ。浦和ってさ、越谷より北だよ。
北ってこと。だから、越谷と関が南にあって、大宮が北にあって、その真ん中の空白地帯が埼玉市になったんじゃないかと思うんだけど、そこに浦和が入ってるとしたら、あの埼玉スタジアム、浦和レッズ、浦和市はなくなったのか。
そうなんだ。なんか4つぐらい合体したのか。
そう。だから俺が気づいちゃったって言ったのは、市としての名前が弱いところが全て合体したから、どこの名前も取れないってなって、しょうがなく埼玉県埼玉市にしたのかな。そうするとさ、
千葉県だったら千葉市が県庁所在地、福島県だったら福島市が県庁所在地、埼玉県の県庁所在地って
あれどこだっけ、
埼玉市なんだ。
やばいな、一番大きいのが大宮なイメージ。
あ、俺もそう、大宮市に多分県庁所在地があるんじゃないかなと思うんだけど、
あ、県庁所在地、
え、県庁所在地って書いてあった、
書いてあった。ほら、浦和区、
浦和区、
え、じゃあやっぱ浦和は入ってる、
もともと浦和市だったのかな。これ、あ、旧浦和市、違う、何と何と何が混ざってなったのかっていうのは、わらび、川口、あ、違う、これじゃない、
あ、春日部、
春日部も、
あ、違う、
春日部市だ、え、一番最初に乗ってるのか、これ、ノボさんに怒られるんだ
ね。ああ、え、ノボさんは埼玉
市、埼玉県民、埼玉市かどうか。うわー、
全然わかんない、
わかりませんね。
あとさ、
わかりません。
埼玉はね、ちょっとあの我々は敵視してるところがある。
千葉県民、
千葉県民、ちょっと僕トイレに行ってみる。
じゃあこれでもうおしまいにしてみます。
じゃあしっくりきてない、来ない言葉を募集してください。
しっくりきてない言葉は募集してますので、まあ、のぼさんもその埼玉市がしっくりきてなかったら私に教えてください。何もできませんが、送り先のメールアドレスは bps29@gmail.com、 もしくはツイッターのアカウントかシャープ和音のから始まる大人までつぶやいてください。よろしくお願いします。じゃあまた来週、あば。